新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の19日水曜日です。今日のニュースいきましょう。三井物産流通ホールディングスと NTT コミュニケーションズがブロックチェーン技術活用のサプライチェーン DX の共同実験に合意。コインベースが ERC20 トークンの上場監査に関するガイドラインを公開。暗号資産取引所ジェミナイと富裕層向け暗号資産運用プラットフォームブロックチェンジが提携。バイナンスがネムのステーキングサービスを開始。バイナンス傘下のインドの暗号資産取引所ワジール X がマティックネットワーク上でディファイアプリケーションをローンチすることを発表。一つ目のニュースは、三井物産株式会社の 100% 子会社である三井物産流通ホールディングス株式会社 MRH と NTT コミュニケーションズ株式会社 NTT コムがブロックチェーン技術を活用したサプライチェーン DX デジタルトランスフォーメーションの実証実験を推進することに合意したことを8月17日に発表したというニュースです。なお、この実証実験は今年の秋より実施予定ということです。この今年の秋実施予定である実証実験は2020年7月に三井物産株式会社と日本電信電話株式会社 NTT が締結したブロックチェーン及び IoT 技術等の活用によるサプライチェーン DX に関する共同実験協定書に則ったものとなります。この実証実験では三井物産流通ホールディングスが持つ流通分野での需給管理ノウハウを活用し、両社はブロックチェーン技術の流通業界への適用に必要な技術研究をさらに進めるとともに、新たなサービス提供領域に向けたビジネスモデルの構築とサービス提供に向けた具体的な機能構築を進めていくということです。そして今回の取り組みでは、イーサリアムをベースとしたブロックチェーン技術に NTT 研究所が開発したブロックチェーン活用技術であるトークン追跡効率化技術を適用して、そして RFID などの IoT の情報と組み合わせた情報プラットフォームであるサプライチェーン情報基盤を構築するということです。そしてこのサプライチェーン情報基盤によって情報の活用に向けた検証を行うということです。さらに今回の取り組みでは、この実験で構築するサプライチェーン情報基盤と NTT コミュニケーションズの企業間取引データプラットフォームを活用した複数の企業間請求データをデジタル化、一覧化を可能にするコネクテッドバリューチェーンを実現する基盤、この2つの連携を目指すということです。ちなみにこのコネクテッドバリューチェーンとは、各企業間の取引を電子化することで価値をさらに創出するつながりのことです。三井物産流通ホールディングスと NTT コミュニケーションズが今回の実証実験を推進することで合意に至った背景を説明します。三井物産グループと NTT グループはグループ内事業会社を中心に2019年よりリアルタイムデータを活用したフードロス削減をテーマに共同実証実験を実施していたということです。そしてこの取り組みの中で、ブロックチェーン技術と NTT の持つ特許技術の組み合わせによって、三井物産グループの持つ様々なサプライチェーン領域における新たなニーズの発見と、そして現在各領域で抱えている課題の解決が実現できるめどが立ったため、今回の実証実験の推進の合意に至ったということです。そして先ほどお話した NTT 研究所が開発をしたブロックチェーン活用技術であるトークン追跡効率化技術については、トークンを商品等の来歴の追跡に適したデータ構造として設計することで、追跡処理の時間を最大100倍程度高速化できる技術とのことです。
続いてのニュースは、暗号資産取引所のコインベースが ERC20 トークンの上場を決断するための技術ファクターについての記事、Securing an ERC20 Token for Launch on Coinbase をブログで公開したというニュースです。それによると、コインベースは ERC20 トークンを上場に向けて評価する際、一つ目、検証可能なソースコードか、二つ目、業界標準のライブラリーを利用しているか、三つ目、特権的な役割の範囲が限定されているか、四つ目、シンプルなモジューラーデザインかの四つを軸に評価しているとのことです。そして4のシンプルさとは、トークンプロジェクトを構成するコンポーネントの数を減らすことと定義されており、モジューラーはスマートコントラクト間でロジックの組み立てと責任を分離することとも定義をされております。また上記の4つのうち最も重要なのが検証可能なソースコードかどうかです。 その理由として監査人やセキュリティエンジニアがソースコードにアクセスできなければトークンの動作を容易に分析することができず信頼性の高いレビューをできないからだとブログには記載されております。なおコインベースはトークンの信頼性や監査性を向上させるためにセキュリティ会社の外部監査も活用しているとのことです。具体的にその外部監査企業とはトレイルオブビッツ、オープンゼッペリン、コンセンシスディリジェンスなどでトークンの残高が正しいかどうかを照合しプロジェクトの最も複雑な部分を検査してもらっているとのことです。補足をします。コインベースが ERC20 トークンの上場評価の際に基準とするスマートコントラクトの特権的役割の範囲リミテッドスコープフォープリビレッジドロールズについて補足をします。トークンのネットワークにはスーパーユーザーと呼ばれる大株主のような属性が存在しております。スーパーユーザーはオーナー、アドミン、コントローラーの3つに分類されています。彼らはスマートコントラクトでの取引の一時停止、トークン残高の変更、設計の変更などの行使権を持っています。つまりスーパーユーザーの役割を限定的にしておかなければ自由にトークンの設計を変更しネットワークに不備が生じるリスクが高くなるのです。続いてのニュースは暗号資産取引所のジェミナイがサンフランシスコに拠点を置く富裕層向けの暗号資産投資プラットフォームであるブロックチェンジと提携したことを発表したというニュースです。そして1億2500万ドル以上の運用資産を持つウェルスマネジメントの会社のクォンタムキャピタルマネジメントがジェミナイとブロックチェンジの最初の顧客となったとのことです。クォンタムキャピタルマネジメントの CIO であるハワード・アシュワルド氏は次のようにコメントをしています。デジタル資産のリスク調整後のリターンと成長性は無視できないほど重要であり、クライアントに対する受託者責任を果たすためには、少額の投資が重要であると考えています。そして弊社は投資信託、インデックスファンド、ヘッジファンドなど、いくつかのオプションを検討していましたが、柔軟性とカスタマイズ性が高いという理由で、ブロックチェンジジェミナイソリューションを選択しました。これにより流動性とリスク管理のコントロールを向上させたデジタル資産管理戦略を大規模に実施できます。補足をします。ジェミナイは登録投資顧問 RIAS として外部企業と提携をします。提携した企業はジェミナイに暗号資産に関する投資運用業、投資助言、代理業務を委託できます。委託を受けたジェミナイはデジタル資産の売買、保管をワンストップで行い、シームレスな投資業務の執行サポートとジェミナイプラットフォームで利用可能な全てのデジタル資産の機関投資家向けセキュリティを提供します。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがバイナンスのステーキングサービスであるバイナンスステーキングに暗号資産ネムを追加したことを8月18日に発表しました。このバイナンスステーキングはユーザーが所定の暗号資産をバイナンスのウォレット上で保有することでその量や期間に応じて発生する POS 報酬プルーフオブステークの報酬を得ることができるサービスです。今回追加されたネムのステーキングに関してはフレキシブルロックと30日ロックの2つのプランが用意されており、前者のフレキシブルロックは取引制限の期間指定はありませんが推定年利 1.5% と利率が低いプランということです。そして30日ロックについては30日以上のロックが必要ではありますが推定年利 2.8% とフレキシブルロックに比べて利率が高いプランとなっています。このフレキシブルロック、30日ロックの2つのプラン、どちらも最低500ネムからステーキング可能となっているということです。補足をします。ネムグループは最近新たなブロックチェーンシンボルの開発を進めており、今月17日にはシンボルメインネットの立ち上げを12月17日に仮設定したことを発表しています。そして先ほど出てきたステーキングについても説明をします。ステーキングとは暗号資産の合意形成アルゴリズムで POS プルーフオブステークなどを選択している通貨がブロック生成者に対して報酬を渡す仕組みのことです。一般的な POS 通貨の場合はユーザーが保有しているトークンをブロックチェーン上にステーク保有することでユーザーのトークン保有量とトークン保有期間が明らかになります。そしてアルゴリズムによりブロック生成のための貢献量をランダムに測り報酬を与える仕組みとなっています。続いてのニュースいきます。バイナンスの傘下のインドの大手暗号資産取引所ワジール X がマティックネットワーク上でディファイアプリケーションの一つである AMM プロトコル、自動値付けプロトコルをローンチし、インドにおけるディファイエコシステムの形成を目指すことを8月15日に発表しました。このマティックネットワークについてはプラズマと POS を使用したイーサリアムのセカンドスケーリングソリューションです。サイドチェーン技術であるプラズマを応用することでセキュリティを担保しつつ低ガス料金、高スループットを実現する分散型プラットフォームを提供しています。そしてこのマティックネットワーク上でローンチされたディファイアプリケーションの一つである AMM プロトコル、自動値付けプロトコルとは売買注文を必要としないトークン交換プロセスを提供するディファイアプリケーションのことです。AMM プロトコルではオーダーブックを使う代わりに取引のための流動性プールを作成することでアルゴリズムに従った分散型トークン交換を提供するということです。 今回のプレスリリースによると、ワジール X は今後 DeFi 市場の取引量が増加すると予測をしており、 DeFi アプリケーションを提供することで将来的に何十億人ものインド人が簡単に DeFi のエコシステムに参加できるようにすることを目指すということです。またワジール X が DeFi アプリケーションの構築の場としてイーサリアムではなくマティックネットワークを採用した理由として、ワジール X の CEO であるニシェル・シティ氏がコインデスクの取材に対して次のように回答をしています。イーサリアム上での高いガスコストとスケーラビリティは高速性を提供するマティックネットワークを私たちが選択した決定的な要素の一つですと回答をしています。ワジール X の AMM プロトコルのガバナンストークンには、ワジール X のネイティブトークンである WRX が使用される予定となっています。これはつまり機能や価格などのプロトコルの方向性は WRX ホルダーによって決定がされるということになります。なお、このワジール X の AMM プロトコルのテストネットの立ち上げは今年9月を予定しているということです。補足をします。ワジール X は2017年に設立されたインドを拠点とする暗号資産取引所です。ピアツーピアの自動マッチングシステムを開発することにより、ユーザーの銀行口座を保有することなくエスクローとして取引の仲介を行っています。2019年11月に大手暗号資産取引所であるバイナンスに買収され、今年2月にはバイナンスのプラットフォームであるバイナンス .com に正式に統合されました。今年4月にはバイナンス上で IEO を実施し、全体の 10% のトークンを販売しています。そしてマティックネットワークは2017年に設立されたインドを拠点とする企業です。2019年4月にバイナンスローンチパッドにて IEO を実施、今年6月にメインネットのローンチを行っている企業でもあります。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など追記で更新があった際などツイートで更新告知をさせていただきますので、ぜひフォローの方をしていただければと思います。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。